聖書を拝読する前にですね、ちょっと小さな私の証をさせていただきたいと思います。実は自律神経上昇と言ったらいいのか、おかしくなったと言ったらいいのか、それが去年の8月5日でした。ほぼ1年経とうとしています。すごく長かったなと思いますし、もうほぼもう今癒されていることを神様に感謝をします。なんか YouTube でも大リーグに行ったダルビッシュとか誰だ、有名なアツシ、エグザイルのアツシも自律神経失調症で辞めたとかいうね、聞きました。若くてもなるんだと思いながら、でも本当に神様と一つになりたいという渇きからですね、イエス様、あなたが思うように思いたい、あなたが感じるように感じたいという祈りの中で神様がこれを与えてくださったような感じがします。やりたいこと、したいことがこうできなくなったんですね。で、1年経ってですね、ちょっと若者たちと前田先生が遊びに来られたので、一緒に海に行きました。で、以前だったら同じようにこう2時間ぐらいガーッと泳ぐんですけれども、まだ泳げなかったんですね。で、どうしたかっていうと、彼らを見守りながら、あ、そうだと思ってですね、マッチを持って行ってこう木を集めて焚き火をして食事を準備をして、彼らが上がってきた時に、はいどうぞって出したんです。なんか誰かみたいじゃないですか。イエス様がね、復活した後に弟子たちに食事を用意して、さあどうぞって、あ、こんな気持ちだったのかなとか思いながらね、ちょっと過ごしました。本当にこう自分自身もだんだんバトンタッチをしていく中で、若い世代がどんどん選手として働き、それをねぎらっていく、助けていく、見守っていく、そういうふうな一つのバトンタッチになったんじゃないかなと思います。でも、強制的にですね、自分がやりたいとかできることができなくなった時に、すごくやっぱりイエス様に祈るようになりました。頼るようになりました。交わるようになりました。そして主の声を聞くようになりました。ですから霊的な面ではすごく満たされるっていうか、全てが考えられることもね、これ皆さん当たり前だと思うでしょ。考えること、これできなくなった時に恵みなんだ、生かされていることも恵み、今あることも恵み、全部恵みなんだなって本当に心から思えるようになりました。そういう面では大きな大きな神様の恵みの一つだったんだなっていうことを思います。でも本当に皆さんの祈りに支えられてですね、ここまで元気になったことを感謝をします。イエス様の栄光です。ありがとうございます。ハレルヤ。それでは使徒行伝を開いていきたいと思います。使徒の言行録26章を開きます。26章の1節からですね、23節までなんですけれども、とても長いので、全部読んでお話をするというよりは、解説をしながら、読んでいきたいと思います。ここの箇所はですね、前回からの続きですけれども、パウロがですね、アグリッパ王の前で、弁明する、証しをすることなんですね。今日も、谷川玲子姉妹が洗礼を受けます。で、今月4人の5人のお友達が洗礼を受けますけれども、必ず証しをします。で、皆さんも証しをします。証しって何かっていうと、イエス様を信じる前はこういう人間でしたよ、でもイエス様を信じたらこのように変えられましたよっていうのが証しなんです。そしてどのようにしてイエス様に出会ったかっていうのを真ん中に挟むんですね。ですからビフォーアフター、皆さん全ての人は自分を変わりたいとか変えたいと思ってるんですけども、自分の力で自分を変えることのできる人はそういません。本質的にはあまり変わりません。でも人を変えてくださるのは神様です。アメンでしょうか。礼拝の中で私たちが捧げる礼拝をするときに、ロマ書12章の1節にあるように、自分の体を生ける捧げ物として捧げるときに、神様は私たちを作り変えてくださいます。ですから捧げる礼拝でなければ、神様は作り変えたいんだけども、あなたの心に触れて変えるっていうことはなかなかできないと思います。神様にはできないことはないんですけれども、できにくいと思います。それは御霊が栄光から栄光へと、主と同じ姿に まあ、変えていってくださるんですね。で今日はですね、まあ、パウロは無実の罪で捕まって、そして、ローマに護送される前に、このフェストスがですね、まだ数年しか総督になってなかった、ユダヤ教のことよくわからなかった。たまたま、アグリッパ、ヘロデ・アグリッパ2世というね、王様が来たので、彼はユダヤ教のことを、まあ、よく知っているので、罪状がなくてローマに送ることはできないので、彼にも同意を得て裁判を開いて何か罪状を見つけるために、裁判が開かれた箇所です。で、そこでパウロはですね、まあある面チャンスですね。ノンクリスチャンではなくて少し神様のこと、ユダヤ教のことを知っている人の前での証ですから救われる可能性が高いです。それでパウロは、まあ証をそこでするわけです。そのところを今日一緒に学んでいきますけれども、今日の題名にあるようにですね、天から示されたことに背かず。もちろんですね、パウロのように突然迫害者がこの天からの声を聞いて改心するっていうことはそうそう起こることではないかもしれません。あ、私にはそんな啓示もないし天からの声も聞こえないからって諦めないでください。神様の方法はこのように真の礼拝者として集まる中に臨在され同じ体験をしていくんです。皆さんがこの礼拝の中で聖霊様が触れてくださる、取り扱ってくださる、教えてくださる、そして人は変えられていきます。なぜならば御言葉には力があるし証には力があるからなんですね。まあ、そのことを覚えながらですね、まずパウロがアグリッパの前で弁明する箇所を拝読させていただきます。すいません、ちょっと老眼鏡をしないと見えないということを今。アグリッパはパウロに、お前は自分のことを話してよいと言った。そこでパウロは手を差し伸べて弁明した。アグリッパ王よ、私がユダヤ人たちに訴えられていることすべてについて今日王の前で弁明させていただけるのは幸いであると思います。王はユダヤ人の慣習も論争点も皆よくご存知だからです。それでどうか忍耐をもって私の申すことを聞いてくださるようにお願いいたします。さて、私の若い頃からの生活が同胞の間であれ、またエルサレムの中であれ、最初の頃からどうであったかはユダヤ人なら誰でも知っています。彼らは以前から私を知っているのです。だから私たちの宗派の中で一番厳格な派であるファリサイ派の一員として私が生活していたことを彼らは証言しようと思えば証言できるのです。今私がここに立って裁判を受けているのは神が私たちの先祖たちにお与えになった約束の実現に望みをかけているからです。私たちの十二部族は夜も昼も熱心に神に仕え、その約束の実現されることを望んでいます。王よ、私はこの希望を抱いているためにユダヤ人から訴えられているのです。神が死者を復活させてくださるということをあなた方はなぜ信じがたいとお考えになるのでしょうか。実は私自身もあのナザレ人イエスの名に大いに反対すべきだと考えていました。そしてそれをエルサレムで実行に移し、この私が宰相たちから権限を受けて多くの聖なる者たちを牢に入れ、彼らが死刑になるとき賛成の意思表示をしたのです。また至るところの街道でしばしば彼らを罰してイエスを冒涜するように強制し、彼らに対して激しく怒り狂い、外国の町にまで迫害の手を伸ばしたのです。まず以前ですね、パウロがイエス様を信じる前どんな人間であったかということを述べています。でその前にですね、アグリッパっていうのはですね、これは西暦63年頃の話ですから、70年にはエルサレムは陥落して、この地上でですね、イスラエルの国は完全に消滅する前なんです。でヘロデ大王の時に一番あのユダヤの王様として大きかったんですけれども、どんどんどんどんどんどん小さくなっていきましたね。彼の時代にはですね、もうガリラヤ地方にちょっと国があるだけの小さな国になっていたんです。ですからユダヤの最後の、もう王様ですね。 その時に裁判の席に来て、まあ、パウロに出会ってパウロから福音を聞いたという、まあ、お話なんです。でパウロはまずここでですね、まあ、あなたは、まあ、敬意をちゃんと示してですね、相手に対して敬意を示して、そして、あなたはユダヤ人の慣習も論争点もみんなよくご存知であることを知っています、ただ忍耐を持って聞いていただけますか、まあ、証しをするチャンスがあればですね、聞いていただくことに対して敬意を払って私たちが説明する、その時に聖霊は働くんです。ですから私たちの証しっていうのはとっても大切なんですね。どこから話すかっていうと、私の若い頃からの生活のことを話すんです。彼はですね、パウロはチャランポランでやりたいことをやって、ごめんなさい、イエス様信じますって言って救われたような人間ではないんですね。当時のエルサレムではパウロのことを知らない人はいないんです。それはなぜかというと、ここにも書いてありますように、ファリサイ派の一員、どの宗教の中でも、宗派の中でも最も厳格なファリサイ派の一員として生活をしていた。そして彼はリーダーであった。そしてリーダーとして今度はクリスチャンを迫害するほどのものであったということをこう述べていくわけです。皆さんね、ファリサイ派ってどのぐらい厳格かというとですね、私たちもよく暗唱聖句をしますけれども、そういうことをあまりしないんです。そうじゃない。聖書を全部覚えるんです。パウロ、エレミア書を語ってごらんって言ったら、一章からブワーと言える人なんです。もうこのぐらい神の御言葉を愛して学んできた人たちなんですね。ですから、特にそのファリサイ派の中でもパウロはもうとても優秀だったんだと思います。ですから彼を知らない人っていうのはいないぐらいなんですね。後に、ユダヤ教のリーダーになるような、人でした。そしてアグリッパ王様に、私が裁判を受けている理由はですね、この先祖が約束なさった実現に望みをかけている、このことが逮捕された原因なんだ。それを一言で言うと、神が死者を復活させてくださるということ、これを自分は体験した、信じたから裁判を受けてるんだ。アグリッパ王様はよくわかりますよね。ユダヤ教のこと知ってますからよくわかりますよね。ユダヤ人は国を失ってから本当に苦労していきました。でも彼らには一つの望みがあった。希望がいつもあった。それは聖書の中に300箇所も書かれているメシア予言。自分たちをもう一度救って王国を復興なさるメシア救い主が来る。これが自分たちの希望であり、それを待ち望んで祈ってきたのがユダヤ人なんだ。アグリッパ王様、よくわかりますよね。そしてそのイエス・キリストこそ、私たちが待ち望んできたメシアであることが私はわかったんだということを今から証しをするんです。皆さんね、本当にユダヤ人の希望、メシア。で、パウロはですね、なぜ他のユダヤ人がイエス様をメシアとして受け入れないかという理由がよくわかるんです。自分がそうだったから。聖書を学べば学ぶほどメシアがわかるはずなのに、その逆だったんですね。大きく言うとですね、彼らは、ユダヤ人はずっともう苦難の歴史です、国を失って。そしてメシアというのは、あのダビデ王様のように強い方として、王としてもう一度来てくださってイスラエルを治め世界を治めるんだって信じてたんです。しかしイエス様の姿っていうのはダビデとはほど遠い、あの十字架の上で裸にされ恥ずかしめを受け、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅かすことをしない、いやダビデだったらきっと剣を持ってやっつけてるのに、その私たちの罪を負ってで死んでいく弱いイエス・キリストの姿は受け入れられなかったんです。でもサウロは分かったんです。予言されているのはダビデとしての王としてのメシアとヨセフとしてのメシア。皆さん、ヨセフはですね、苦難のしもべそのものですね。本当に苦労して、そして神が共にいてたので、最後にはエジプトを治める2番目の総裁としてですね、支配していくんですけれども、その姿こそ第一の再臨のメシアの姿であったんです。パウロもわからなかったんです。だからパウロはですね、いろんなところでそうじゃない、聖書に書いている通りにイエス・キリストこそ 預言者の成就したメシアなんだということを言っていったんですね。だから王様は分かるでしょうって、分かるでしょうって。でも分からないのが分かるので、実はね、私自身もそうでした。あのナザレのイエスというやつらのそのグループは異端であってね、あんなものには反対しないと、このユダヤ教がとんでもないことになる、エルサレムがとんでもないことになる。ただ反対しただけではなくて、私は許可を受けて、そして彼らを迫害し、捕まえ、外国にまで迫害の手を伸ばしたんだ。それが以前の私なんだ。こんな人間なんだ。まあ私もそうですし、皆さんもそうでしょう。イエス様の話を聞いて、アーメンとすぐに信じる人なんてほぼいません。反対します。おかしい。神なんかいない。こんなん救い主って言って人生が変わるんだったら苦労なんかせんっていうのが皆さんの姿です。でも変わるんですよ。人を変えるのは神だけですよ。そのどう変わったかってことを聞きたいですよね。それをパウロはですね、次に語るんです。12節から言いますよ。こうして私は祭司長たちから権限を委任されてダマスコへ向かったのですが、その途中真昼のことです。主よ、私は天からの光を見たのです。それは太陽より明るく輝いて、私とまた同行していた者との周りを照らしました。私たちが皆地に倒れたとき、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、トゲのついた棒を蹴るとひどい目に遭うと、私にヘブル語で語りかける声を聞きました。私が主よ、あなたはどなたですかと申しますと、主は言われた。私はあなたが迫害しているイエスである。起き上がれ、自分の足で立て。私があなたに現れたのは、あなたが私を見たこと、そしてこれから私が示そうとすることについて、あなたを奉仕者また証人にするためである。私はあなたをこの民と異邦人の中から救い出し、彼らのもとに使わす。それは彼らの目を開いて、闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして彼らが私への信仰によって罪の許しを得、聖なるものとされた人々と共に恵みの分け前に預かるようになるためである。これがパウロが改心した、人生180度変わったところの証の要約なんです。これをもっと要約するとこういうことなんです。王様、私は天からの光を見たんです。王様、私は天からの声を本当に聞いたんです。王様、私は天からの飯に直接預かったんです。そして私はそれに従ってるだけなんですっていう論法なんです。皆さん、何と言われようとね、イエス様に出会っちゃったんですから、キリストなんかいないよとか、信仰を持っても意味ないよとか言われても、私はイエス様に出会ったんだから、私は確信を持って証しできますよっていうのが証しなんです。パウロのような経験ではないかもしれませんけれども、皆さんもこの復活の主、今も生きておられる主にお会いした方ですね。アーメンですか。主は素晴らしい。主は生きておられるわけです。そのことを王様に、話したわけですね。太陽よりも明るい光を見た。そのことを何度も使徒行伝の中でパウロは証しをしています。パウロは実はね、ここには書いてませんけど、目が見えなくなって、アナニアっていう人が来て目が見えるようになって聖霊に満たされて、そこから彼の人生が始まっていくということが使徒行伝に書かれています。そしてなんと声を聞いた。地に倒れた時に、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、トゲのついた棒を蹴るとひどい目に遭うとヘブル語で語りかけられたので、彼はびっくりしたんです。皆さんもそうですけれどもね、トゲのある棒を蹴ったら痛いですよ。むちゃくちゃ痛いですよ。それと同じように、クリスチャンをバカにしたり迫害するっていうことは、実はイエス様を迫害しバカにすることですから、自分自身も痛い目に遭うんですね。なぜなら主は今も生きておられるからなんです。で、彼はですね、その声を聞いたときに、主よってやっぱりね、とっさにこの方は神だなと思ったんですね。主よ、あなたはどなたですかと申しますと、主が言われた。私はあなたが迫害しているイエスである。起き上がりなさい、自分の足で立ちなさい。そしてなぜ現れたかっていうと、あなたが見たこと、 これから示そうとすることについて、あなたを奉仕者また証人にするためである、はっきりとね、証明を受けたんです。今もイエス様働いています。これ不思議ですね。時々人がね、霊的に目覚めるんですよ。なぜかという理由は分かりません。あの人が関わったから、この人が祈ったからとも言えるんですけれども、なぜじゃああなたなのって言うと、それは分かりません。それは神様があなたに触れてくださったんです。いやー、私はパウロでもないし、あの人でもないと思うかもしれませんけども、何度も言います、天からの啓示や神様に触れられるっていうことは皆さんに起こることなんです。特に皆さんが心から自分を捧げて礼拝しているときに起きます。ここでも起きます。家でも起きます。神様、私を使ってください。また特にですね、この夏になったら喉乾くじゃないですか、暑いから。もし皆さんが霊的にリバイバルしたときってどういうときかっていうと、心の貧しい人になるときなんです。乾くんです。今までお金があるから、物があるから、自分の趣味があるから、そんなに乾かなかったかもしれませんけれども、とにかくそれがあってもなくても、もっとイエス様を知りたい、もっと主の声を聞きたい、もっと触れられたい、もっと主と一つになりたいっていうのが乾きなんです。これがリバイバルなんです。これはね、神様の大きな大きな恵みと憐れみ以外にはないんですね。例えば私がこのように病気になっても喜んでるっていうのは、神様に近づいたからなんです。もっと神様に乾くようになったからなんです。病気がいいとか悪いとかではなくて、病気を通して、試練や問題を通して、本当に誠の命のブドウの木であるイエス様ともっと一つになりたいっていう思いが与えられた。これがリバイバルなんです。ですからリバイバルを祈るときに、この町が変わるとか、それもいいでしょう。でも、まず私に乾きをくださいっていう祈りは、とても大切な祈りです。神様、私を乾かしてください、神の光を見ました、神の声を聞きました、神の証明を聞きました。そして19節から、アグリッパ王よ、こういう次第で私は天から示されたことに背かずって言うんです。これを本当に行ったって言うんですね。実はこの、弁明の時はですね、もう実はパウロの人生ってですね、イエス様に出会ってすぐアラビア半島に行くんですよ。で、ダマスコに戻って、そしてシリアに戻って、それから20年ぐらい経ってエルサレムに行くんです。だから20年近くですね、取り扱われてるんですね。で、この裁判の時には、第3次伝道旅行が終わって、今のトルコのあたりやギリシャのあたりに、たくさんの教会を作って、3回行ってますからね、その群れを見て、その後にエルサレムに帰って捕まった後ですから、これを行った後なんです。ですから実際に神が働いて教会を立て上げてきてますから、言葉に証しに力があるんです。この王様もクリスチャンになるぞと思って、これ今証ししてるんです。有名な言葉ですね、17節、私はあなたをこの民と異邦人の中から救い出し、彼らのもとに使わす。皆さん、今日礼拝が終わったら、神様があなたを家族や職場に使わしているという自覚はありますか？いや、私はパウロじゃないからじゃない。あなたも使わされているんです、神様から。あなたもこの同じことをすることができるんです。先週ですね、神学校の授業がありました。私祈っている時に聖霊様がこう示されたんです。これを聞きなさいって。もう神学生ですよ。皆さんにとって生きることって何ですか？死ぬことって何ですか？考えないですぐに答えてくださいって言ったんです。これを死生観って言います。人間の死生観っていうのはとても大切です。あなたの生活、生き方に全部かかっています。死とは何か、生きるとは何かがわからないと、本当に悩んでると思います。で、多くの人は結論、悩んでるんですよって。クリスチャンにもなった。神学校にも行った。でも、いつも自分は何のために生きてるんだろうか。何が目的なんだろうか。そしてやっぱり死ぬことを考えたら怖い。これが多くのクリスチャンの答えでした。でもここで弁明しているパウロはですね、とてもはっきりピリピ書の1章の21節に書いてます。私にとって生きることはキリストです、死ぬことは利益です。何の躊躇もなく答えています。こんな死生観を持っている人っていうのは、 キリストと結びついてないと絶対に言えません。なんとなくわからないし、怖いし、裁きは嫌だ。なんとなくクリスチャンとして生きてるけども使命がわからない人だらけなんです。でもパウロは生きることはキリストのためと言ってません。キリストだと言ってるんです。もう私のうちにキリストがいるんだ、キリストが私の中に生きてるんだ、全てがキリストだ、死ぬことは大儲けだって言ったんです。これすごいことですよね。まあ逆の言葉で言うとですね、あなたは使命が分かってますかという質問なんですね。多くの人が使命が分かってないんです。なんか私なんかクリスチャンの中であまり何もできないと思ってらっしゃるんですね。でも皆さん、それは偽りです。聖書はですね、パウロの事件を特別な事件として書いてるんじゃないんです。パウロはすごいと言ってるんではないんです。聖書は失敗も人間の失敗も人間の成功も書かれているのは、実はあなたのためなんです。あなたの人生とパウロの人生は一緒だよと言っているんです。あなたは聖書を読む中で啓示を受けていって、そこにあなたの人生が重なっていく。だからあなたの人生、使命はパウロの使命と一緒だよと言ってるんです。これが啓示なんですね。この啓示にパウロは背かなかったってあるんですけども、多くの人は背くんです。そんなことない。私はパウロじゃないもんって言っちゃうんです。私はですね、信仰に入った時、二十数歳でしたけども、牧師先生から言われた、今は遺言的な言葉ですね。これは本当に確かだなという言葉があります。若い人にも言います。それは、聖書を何度も読みなさいということでした。聖書は本物だから何度も読みなさいと。分からなくていいんだと言われたんです。聖書は今も私この年になって分からないことだらけです。でも聖書は神の言葉、神の啓示の言葉ですから、読んでいく中でやがて自分の問題や悩みや試練が来た時に聖書が私を助けてくれるようになったんです。聖書の言葉が私を助けるようになるんです。ですから皆さん何度も読んでください。私の聖書、これボロボロでしょ？これ共同訳聖書ですよ。でも新改訳、口語訳聖書、またリビングバイブル、ボロボロです。いっぱい読んでます。どの聖書も読んでます。理解できてる？あんまりできてないかもしれません。でも読んでます。ブリッジフォーピースって知ってますか？イスラエルのために祈るね。この雑誌があるんですよ。この雑誌のですね、中にね、聖書通読預言者の年表というのが今回載ってました。皆さん聖書を読んだらさ、エレミアとかさ、エゼキエルとかダニエルとか、ミカとかアモスとかエリシャとかホセアとか、どこの北イスラエルなのか南ユダなのか、いつの年代の預言者なのかっていうことわからないでしょ？これ書いてるんですよ。で、それを紹介したいんじゃないんです。ここに面白いことが書いてるんです。敬愛する預言者の皆さんへって誰かが手紙を書いてるんです。ちょっと読んでみますよ。敬愛する預言者の皆さん、皆さんはたくさんの困難や迫害の中でよくぞ神様の言葉を残してくれました。私たちと同じ人でありながらストイックに神様の声を聞き伝え残してくださったおかげで、私たちは神の計画の全体像を知ることができました。皆さんの犠牲と働き、かっこ涙に本当にありがとうございますって、これ載ってるんですよ。実は聖書って簡単に言いますけれども、たくさんの人、特に預言者、王様、いろんな方々が霊によって書いてるんですけれども、神様が人類の人間の代表としてですね、いろんな経験をさせるんです。皆さん、この中で預言者になりたい方いますか？多分いないと思うんですよ。なぜならば旧約の預言者がどんな生活、神の声が聞こえ出したから、神様の臨在が分かるようになったから、大金持ちになって幸せになったかというと、その逆なんです。人から理解されない、文句を言われる、迫害を受ける、バカにされる、変なことをさせられる、でも天からの声を聞いた、天からの啓示を受けたから、それに背けなかったんです。それが詰まったのが聖書なんです。ですから神に従った人たちが残した聖書によって、私たちは神に従うこと、永遠の世界の報いや、この偉大な神様の力っていうものを知ることができて、この世に流されなくて済む、この世に負けなくても済む人生を歩むことができるんです。 ですからパウロも新約の中の一つの使徒であり預言者だと思います。そして皆さんも実は未来の人たちのための預言者であり使徒なんですよ。だからあなたが家計の中で神に従うって決めたらいいことばっかしじゃないかもしれません。でも神の真実と神の救いと神の栄光をあなたは見ることができるんです。多くの人が戦ってきたから、多くの人が涙を流してきたからこそ聖書があるんです。その聖書があるから私たちは力を得るんです。妥協しないんです。世の中に負けてしまうクリスチャンではなくて、世を変えていくクリスチャンになるんです。これすごい手紙だなと思いました。でパウロはですね、皆さん迫害者がこれは福音ですよって伝えることはどういう人生を歩むかって分かりますよね。そら石投げられますわ。そらこんな男を殺してしまえって言われるのは当たり前ですわ。どんな目に遭うかを分かっていて、彼は天からの啓示、主に出会ってしまった、主の声を聞いてしまった、主の召しに預かってしまったがゆえに、昔の預言者と同じように断らなかったんです。確信を持ったんです。ですから皆さんに一つメッセージがあります。それは今も聖書をよく読んで礼拝する人には啓示が来るということなんですね。で、啓示って何かっていうのはこれで説明できるんです。これイスラエルの国旗でしょ。これ私考えたんですけれども、これダビデの星っていうんですね。正三角形が2つあるんですね。で、実はバランスのいい信仰っていうのはですね、まずこの安定した正三角形、これは人間の側の天に向かっている信仰を表します。御言葉を読むとか祈るとか捧げるとか礼拝するという人間の行為はとても大切です。でも今度逆三角形っていうのは啓示の世界。啓示っていうのは天が開かれて、私たちの努力ではなくて神様が教えてくださる、神様が知恵を与えてくださる、神様が働いて守ってくださる世界が啓示の世界です。もし信仰に啓示の世界がなければやっていけません。パウロもそうです。迫害にあった時にすぐに信仰を捨ててしまいます。でも啓示があった、主の光を見た、主の声を聞いた、主の召しに預かった、この啓示があったからこそ彼は第三次伝道旅行まで行って世界中を変えていく力になったんです。このバランスが実は信仰なんですね。ですから皆さんもですね、本当に自分を悔い改めてこの正しい姿勢を持っていくならば啓示が増えてくるんです。その時に霊の目が開かれたという表現をするんですね。皆さん聖書を読んで最初の感想はこうじゃないですか。わからない、何読んでるかわからない。特に他の宗教を持ってる人は真っ白で見えないって言うんです。でも初めての人でもよくわかるっていう人がいるんです。聖書はなんか私のことを言ってる、私の人生のことを言ってるってわかる人もいるんです。これは何の違いかっていうと、その人の心の状態と啓示の違いなんです。御言葉の戸開くれば光を放ちて愚かなる者を里から染むと詩編の119編に書いています。神様が人の心を開くとともに聖書の御言葉を開くときに、御言葉の戸が開くれば光を放ちて、上から天から光が来て、あ、分かる、あ、分かる、あ、自分の生活の中にこれとても当てはまる、あ、こういうふうに悪霊と戦っていけばいいのか、あ、こういうふうにいけば祝福されるのか、わかるわかる、神様が僕のことを愛していることがよくわかるわかるわかる、これ啓示なんです。啓示がなければどんなに聖書を読んでも祈っても壁に向かっているようなものなんです。ですから皆さんね、確信を持って勝利を持って生きていくために啓示が絶対必要です。その秘訣がその後であるように悔い改めなんですね。神への悔い改めとイエスへの信仰、これをパウロは世界中に述べ伝えていったんです。これは今も変わりません。もし皆さんの中でちょっと何年間も悔い改めたことがないなとかね、まあ礼拝ってまあ別に集まらなくてもいいかなとかね、聖書読んでるからいいかなとかね、全然違います。聖書はそんなこと言ってません。あなたの体を 生ける聖なる供え物として捧げなさい。神様が今日の礼拝を受け入れてくださるなら、それは家であってもズームであっても関係ありません。主はあなたの心を作り変えてくださいます。でもそういう姿勢がなければ、ここに集まっていたとしても変わることはないんです。啓示はあるんですけれども、わからないんです。パウロが捕まった時に、半分がパリサイ人、半分がサドカイ人で、私はイエス様の復活のことを言ってるんですって言ったパリサイ人は、わかるわかる、何か天使か霊を見たんだろう。でもサドカイ人は天使も霊もいないという人たちですから、混乱したんですね。天使なんかいないんだ、霊なんかないんだというサドカイ人の人たちはですね、啓示を受けてもわからないんです。それはそうです。自分が言ってる言葉通りにわからなくなるんです。言葉は霊です。言葉は宣言です。信仰です。もし不信仰なことを言ったら、悔い改めて許してもらう。本当に死を愛します、もっと死を乾きますというこの宣言は、啓示の戸を開いていくんです。主よ、もっとあなたを知りたい、もっと分からせてほしい、今持っているこの具体的な問題が栄光に変わるように、神様知恵をください、教えてください。これは啓示の戸をガーンと開きます。本当に皆さんね、聖書を読んだ時に光が放つように分かり出すんです。パウロはこの啓示を受けたので、その19節から読んでいきますと、アグリッパ王よ、こういう次第で私は天から示されたことに背かず、ダマスコにいる人々をはじめとして、エルサレムの人々とユダヤ全土の人々、そして異邦人に対して、悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと伝えました。そのためにユダヤ人たちは神殿の境内にいた私を捕らえて殺そうとしたのです。ところで私は神からの助けを今日までいただいて固く立ち、小さなものにも大きなものにも証しをしてきましたが、預言者たちやモーセが必ず起こると語ったこと以外には何一つ述べていません。つまり私はメシアが苦しみを受け、また死者の中から最初に復活して、民にも異邦人にも光を語り継げることになると述べたのです。これが内容なんですね。まあ来週になりますけども、来週これを聞いて王様じゃなくてフェストスはですね、立ち上がって、パウロお前は頭がおかしい、学問のしすぎでおかしくなったっていうぐらいに心刺されたんです。それはですね、実際にパウロが天からの啓示に背かないで第三次伝道旅行まで行って、たくさんの教会を立ててきているのでですね、言葉に力があるんですよ。エルサレムに行ったら捕まる、殺されるってことが分かっていても死を覚悟して語ってますから、力があるんですよ。もうどんな王様であろうが誰であろうが恐ろしくなるんですね、このことを聞くとね。皆さん、パウロは特別な人ではありません。預言者たちも私たちと同じ人です。共通項は、このように啓示を受けた時にそれを拒まなかったっていうんですよ。聖書の語られる言葉を受け入れて立ったっていうことなんですよ。だから力があるんです。神は働くんです。だからね、今私はこのように語ってるでしょ、ズームでも聞いてるでしょ。どこで今日神が働くかわからないんですよ。神様がある人にバンと気づきを与えるかもしれない、ある人に本当に悔い改めを与えるかもしれない。でもある人に、皆さんこのメッセージをしながらね、皆さん日本を変える人はいませんか、手を挙げてくださいって手を挙げたの誰か知ってます？一緒に献身して日本を変えていきましょうってこうメッセージをした時に、遠くの地にいるある一人の女性が手を挙げて、はいと挙げて献身したの誰か知ってる？匠伝道師、フィンランドにいて、私を見たことない時にメッセージを聞いて、あ、私もこの日本を変える、世界を変えるためにイエス様と共に働くって立ち上がって献身したそうなんです。メッセージを聞きながらね、思わず立ち上がってしまって、でその前に私がマッハ555の冗談を言った時に、あ、同じ世代だと言って笑ったというのもね。だから御言葉を語っていく時に神が働くんです。神が働くということを信じて御言葉を語っているんです。神が臨在するということを信じて皆さんは礼拝に来てるんです。神様に捧げてるから真剣に賛美を捧げるんです。だから神は働くんです。神はあなたの心を見てるんです。あなたの心の奥底を見て知ってるんです。そこに啓示を与え、 触れさせようとしてるんです。まあ、もう一度このイスラエルのこれ旗見てください。いいでしょ。今私がもう本当に死を前にしてもっと求めているのはこの啓示の世界です。頑張る世界じゃないんです。主が働く世界、主が教えてくださる啓示の世界、主の声を聞く、主の光を見る、この世界をとても今渇きが与えられています。どうぞ皆さんもそのことを求めていただきたいと思います。すごい臨在があると思います。そして主の御業を見ていきます。しばらくですね、今谷川玲子さんがですね、ちょっとお体が悪いので2時間礼拝持たないのでズームで礼拝しながら今来ています。17時半までには来ます。もう少し時間があります。分かち合いの時を持っていきたいと思うんですね。まずですね、ちょっとね、悔い改めの時、悔い改めって何かっていうとですね、それはあなたの言葉です。言葉は信仰です。イエス様の喜ばない言葉を話し、例えばね、サドカイ派のように、ま、霊なんてないんだ、天使なんてないんだ、奇跡なんてないんだって言ったらこれ罪です。聖書に書いてるから。悔い改めない限りその呪いに入ってしまいます。イエス様ごめんなさいって聖書に書かれた通りに、あなたは生きています、あなたはあります。特に自分なんかダメだ、私はパウロのようなクリスチャンじゃない、これ罪です。神様はあえて預言者を用いて全てのいろんな失敗の人生も書いてます。それは私たちのためです。あなたもパウロです。だから神様分かりました、私もパウロです、私もあなたの声を今日礼拝で聞きました、受け入れることが正しいんです。でも悔い改めがなければ、それを受け入れたとしても悔い改めがないので罪は残ったままなんです。ですから毎日悔い改め、許しを受け、祝福を受けて、この循環を身につける、まあ、しばらく今一緒にお祈りの時を持ちましょう。そして分かち合いの題名を出しますので、今しばらくお祈りの時を持ちましょう。ハレルヤ、イエス様、ありがとう。神を愛するとはすなわちその御言葉を守ることであるとあります。皆さん、一番イエス様が出してほしい言葉っていうのは、主の愛を受けて感謝します、私もあなたを愛しますって、パウロが、純粋な処女としてあなた方にキリストに捧げたように、あなた方の思いが汚されることがないように祈ってますとあるように、私たちがだんだん信仰をマンネリ化してね、まあいいかとかね、こうなんかこう本当にマンネリ化した態度で礼拝者になるっていうのを神様すごい悲しんでると思います。一回一回、明日死ぬかもしれないです、今日礼拝できたことを感謝し、主を愛します、主を愛します、これが本当に主が喜ばれる、ことです。じゃあですね、今日は 2,3 人今日の箇所からですね、分かち合いをして最後に祈ってほしいんです。お互いに祈り合って、終わってほしいと思います。15分間取りますので、11時25分まで、それをしてください。まず少人数の方がいいと思います。2人でもいいです。めったに話さない人と席を動いて話してみてください。どうぞ席を動いて、日頃喋らない人がいいですね。25分まで、で最後祈りで必ず終わってください。お互いを祝福して、主は我らの太陽、
主は我らの太陽、恵みと憐れみの主、正しい道を持って治める方、主を恐れる者に注がれるあなたの栄光、天で
で崇められる。嘆きの日は終わり、嘆きの日は終わりを告げる、賛美の歌、永遠の光、イエスに。どうぞお座りください。証しをしてもらう前にですね、今歌いましたけども、イエス様は沈まない太陽として聖書に描かれています。人間の心の中はうまくいっている時っていうのは心も明るくてですね、これがずっと一生涯続くように思います。でも病気になったり試練や問題になった時、それもすぐに治ると思ってたのに治らなかったり、思わぬことが起きると心は暗くなります。本当に暗くなって暗くなって、それが何ヶ月も何年も続くと、もう自分は日を見ることがないんじゃないかという絶望感に落とされます。でもそういう中にあっても、イエス・キリストは私たちの太陽であり、この太陽よりも明るくて絶対に沈まない太陽です。どんな中にあっても、いや苦しい時にこそイエス様と呼べれる恵みを私たちは体験してきました。で、今日谷川玲子さんがですね、洗礼を受けるっていうのはイエス様と結びつくという意味なんです。イエス様はお言葉です。この言葉は決して消えることがありません。たとえ地球が滅びたとしてもイエス様の言葉は残るんです。この太陽をいただいて、今日から新しい人生に歩めることを一緒にお祝いしたいと思います。で、聖書の御言葉を開きます。先ほど開いた使徒行伝26章の18節、それは彼らの目を開いて闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして彼らが私への信仰によって罪の許しを得、聖なるものとされた人々と共に恵みの分け前に預かるようになるためである。心の目、霊の目が開かれたわけです。イエス様を受け入れるっていうのは霊の目が開かれないと受け入れることができません。そして洗礼を受けるっていうことは、霊の世界の中で悪魔に対しても人に対しても神に対しても結婚式と一緒で告白することです。私はイエス様を救い主として信じます。これは闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせることです。暗闇の支配、罪の支配、闇の支配は今日終わったことを宣言します。これに苦しみ続けることがないことを宣言します。そしてイエス様が心の中に入ってくださることを宣言します。イエス様は玲子さんを愛しておられます。永遠の世界に連れて行ってくださいます。永遠の回復の中に連れて行ってくださいます。悔いのない人生へ連れて行ってくださいます。ただイエス様と信頼するだけで大丈夫です。なぜならばイエス様は罪の許しを得させます。神様を無視して自分勝手に生きてきた罪を今日イエス様は許してくださいます。完全に許してくださいます。そして、共に恵み御国を受け継がしてくださいます。まあ、私たちは若いから死なないということはないんですね。人はいつ死ぬか本当にわからないんです。 でも今日死んだとしても50年後に死んだとしても天国に行ける主との関係を持てるっていうことは最高の恵みなんです。お母さんはですねご病気をお持ちですけども親戚のとこちゃんから祈ってもらっただいぶ良くなってきたっていう証を書いてくださっています。これは恵みの始まりに過ぎません。これからですね、あ、生きててよかった、信じてよかったという恵みが追いかけてくることを宣言します。で、こんだけの仲間に与えられましたから私たちも今日皆さん祈りましょう。玲子さんのために祈りましょう。またおばさまもね来られていらっしゃいますね、のためにも祈りましょう。で、今一緒に祈りしましょうか。洗礼式の前にして証を聞きたいと思います。この洗礼式、神様の栄光ですから、本当にここまで導いてくださった聖霊様に感謝の祈りを一緒に捧げていきましょう。イエス様ありがとうございます。長かったですけども今日の日を迎えることができました。一人の人が悪魔の支配から暗闇から神の支配、光の中にいられました。イエス様は光です。沈まない光です。沈まない太陽です。イエス様はすごい強い方です。イエス様ありがとうございます。本当に姉妹の人生で最後の逆転大勝利を見せてくださいました。これは谷川家にとっても、本当に本山家にとっても、全ての私たちの家族にとっても大勝利です。イエス様だけに栄光返しをします。イエス様を褒めたたえます。イエス様どうぞ皆が崇められますように、また多くの人が続いてイエス様の弟子となっていきますように、多くの人の霊が目覚めてきますように、皆さんの家族が救われてきますように、リバイバルを見せてください。イエス様ありがとうございます。イエス様感謝をします。今日来れたことを感謝します。主の皆によって祝福します。アメン。